ちぎラジオ金座座の石山です。
石上です。
おやすみなさい。ちょっと石上さん、ちょっと説明をしてくれる、この低たらくの、
今日ね、
まあ、石山邸に今いますよね。
土曜日で石山邸にね、
5月の6日なんでゴールデンウィーク最終日なんですよ。
そうですね。
で今昼の、3時20分。
はい、
はい、
わざわざ、
はい、
今日は電車で ね
お酒飲みたいから電車で来て
くれたじゃん。電車で来たんですけど、
かなりちょっと遠いですよね、電車で来ると。
そう、
距離というより乗り換えが結構厳しいもん
が。あとこの間僕ね、丹沢の大山ってとこ登って、
はいはいはいはい、
もう激筋肉痛なんですよ。
めちゃ筋肉痛で、
すごい痛いんです。
階段を登り降りが大変な時に来てくれたわけだ。
それでね、重いお酒も
買ってきてくれてね、
入ったらですよ、
はい、
石山が風邪ひいてやがると。そんなの最初に言ってくれればさ、来ないのにね。どう思いますか。
めっちゃ体調悪いんですよ。
何なの。
この間1ヶ月ぐらい前にも1回風邪ひいてて、
風邪ひいてたよね。
まあ治ったなと思ってたら、なんかちょっと最近ほら夜寝る時も さ寒い時もあるし暑い時もあるじゃん、でちょっとすごい薄掛けで、まあタオルケットと毛布1枚で寝てたら、朝起きたらなんか喉痛くてみたいな。
それで、
昨日今日と、あ、一昨日と昨日、まあ撮影の現場だったんですよ。まあ、悪化しまして、
カッコン糖飲んだ。カッコン糖、
カッコン糖グビグビ飲んでるんですけどね。まあなんか喉が痛くて鼻水も出るなみたいな。あ、ちょっと熱もあるかな、ちょっとぼーっとするし、なんかまああんま難しいこと考えられない、そういうのをまあ風邪かなっていうね、思ってるわけですけど。
まあ風邪だよね。風邪だし。
はい、
なんで昨日ね、メール連絡してたのに、その事情を説明せずなんですかって話ですよね。
いやでもほら、これを逃したらね、石上も忙しくなる
じゃん。全然大丈夫ですよ僕は。
そう、いや収録したいわけですよ。たとえ風邪だとしても。
そんな話したいことあります？
ないけど、ないけどね。ないけど、まあ使命感？
使命感ね。
ビーキビーキっていうポッドキャスト知ってますか？
知ってますよ。
6月で終わっちゃうんですよ。
あ、ね、俺もちょうどさ、聞いてたんですよ。
はいはいはい。
ジェダイ。
ああ、最後のジェダイの
後編のやつを。
はいはい。
あ、終わっちゃうんだと思って。
そうなんですよ。
なんで終わっちゃうのあれ？
わかんない。
理由は特に。
まだ言ってない。多分、もう少し終わりが近づいたら教えてくれるっぽい感じだったよ。
あ、そうなんだ。
で、ほらね、我々のようなね、こんな弱小ポッドキャストでもやっぱり、細々と続けたいじゃないですか。
あの、言い訳にしか聞こえないんですけど。
正直スケジュール合わせるのが結構大変じゃないですか、我々も。
まあまあ、ね、
数ヶ月に1回ぐらいしか、
ね、まあそうね、
収録できない中でも、
ね、最近はちょっとね、
ちょっとね、
ペースは僕も暇ですし。
そうなんだよ。そういう時に取りだめしといて、石上が忙しい間にね、細々とね、まあ、配信していきたいわけですよ。だからね、石上がスケジュール空いてるとなれば、たとえ風邪だとしてもよ。
俺のせいになってんじゃん。
まあまあまあ
まあまあいい、
まあまあまあ、
とりあえずいいか。
はい、
まあ、今
やりましょう。
石山がね、風邪だろうが、
うん、
もう来ちゃったんでね。
さっきまでこれね、録音ボタン押すまでは、もう本当に、あの、生きる屍のようになってた私ですけど、
本当ですよ。
まあ喋りますよね、一応は。で、どうですか、これでいけます？やるしかないよね、もう、ね、
やるしかない。
これで
いい悪いじゃない。
また1時間半かけて帰るわけにはいかんでしょ
う。遠いんですよ、ここ。
遠いんだよな。そんな田舎なわけじゃないんだけど、交通の、やっぱアクセスが良くない ね、あの電車で行くと、
ね。まあね。
3回ぐらい乗り換えしなきゃいけないでしょ。
そうそうそう。2回かな。
最近見た映画の話でもしますか。
ああ、するます。
まあ1個ぐらいしかあれないですけどね。あの、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーの話、ちょっとしたらどうかなと思って。
しましょうか。
はい。見たじゃないですか。私も見たんですけど。
はい。
どうだったの？なんか LINE ではさ、まあなかなかだったよみたいな感じで来たじゃん。まあ悪くなかったってことでしょ？
面白かったよ。
うん。
あの、面白かったけど、
はい、
なんだろう。この、すごい、いや、すごい面白かったんだけど、ふとね、こう冷静に考えてみたの。時に、そこまで響いてない自分がいるっていうね、
いや響きようがないなと俺思ってて、まあ2時間半あるじゃないですか、で ほぼアクションでしょ。
そうだね。
でそのアクションってさ、アクションしてる間ってなんかストーリーが進まないっていうかさ、
うんうん、
でずっとアクションじゃない。でなんかその間間にさ、まあ、多少さそのまあちょっと情緒的なシーンもさ、うん、あるにはあるんだけど、
うん、
もうちょっと、うん、そのなんか心情的に盛り上げてくんないと。
そうね。
なんか間がもなんて言うんだろうな、こうそのアクション自体に盛り上がりがなくなるっていうかさ、うん、もう少し作戦立ててね、こうしようこうしようみたいなとか、うんうん、まあ、ちょっとあるんだけど、
うんうんうん、
でこう珍しいキャラクターが再会したりとか、久しぶりのキャラクターが再会したりとかさ、ま
あ、そういうとこなんじゃないの今のこの盛り上がりは。
どういうところ。
いやだからそのあのキャラクターとあのキャラクターの初対面とかさ、
うん、まあね、
そのあのキャラクターとこいつが、
うん、一緒になるとこうなるんだなみたいな、
そうそうそうそう、
そういう楽しさはあるじゃん。
そうそうそうそう、
なんかそこがちょっと気迫だったってなってて、うん、でなんかこう闇雲にこうアクションしてるって
気がする。そうそう、だからね、まあそんなやっぱ驚きもあるじゃないですかこの映画。
まあね、
うん、だからそのそれで見た直後は面白かったなと思うんだけど、こうよくよく考えていくとね、
うん、
そこまで
まあね、
うん、
なんかね俺はねもう今までのアベンジャーズシリーズではもう結構最低なんですよ。
あそう、
うん、まああれもあんまよ、ウルトランもあんま良くなかったけど、
俺ねエイジオブウルトランは結構好き。
あそうなんだ。
うん、まあアベンジャーズシリーズってそもそも、うん、まあ、アクション多めなんですよ。
まあそれはそうだよね、
うん、
さ例えばさ、うん、マッドマックスフューリーロードってさもうほぼほぼずっとアクションだったわけじゃん、
うん、
けど間にあるその叙情的なシーンがさ、うん、結構良かったから、
うん、
そんなにアクションしかないなっていう印象というよりはアクションでいろいろ表現してくれた映画だったなと思ってて、まあちょっと演出が全然違うけどね、そのインフィニティウォーとはさ、ちょっともう本当にただ単にいろんなとこ行っていろんなチームがアクションしてるだけで、
うん、
なんかこう訴えてくるものがなくて、唯一それがあるのがサノスとガモーラの親子の、まあね、まあ、絆とかそこにちょっとピーター・クイルがさ、まあのこう恋愛感情もあるじゃない、うん、でもなんかガモーラにさそこまでの引きがないじゃん。そんなビス、うん、まあ緑だからさ、
ね、
ちょっとさその対象として見にくい存在じゃん、まあ、異星人だからさ地球人から見たらさ、
うん、
だからなんかこうあかわいそうとかあんま思えないっていうか、
うん、そうね。
でサノスもさそこまでなんかこう掘り下げる必要あんのみたいな、まあただのなんかただ単に悪いだけの悪役じゃないっていう深さはなんかある気がするけど、うんうん、
初めてだよね。でもここまで悪役が、
そうだね、今まで
キャラクター性を持ったっていうか
僕の延長でしかなかったもんね今までの悪役がね、うん、
でもやっぱりさこのあのね、アベンジャーズシリーズしかり、うん、そのヒーローマーベルヒーロー映画に、うんうん、決定的な
何
やっぱりリアリティが足りないなと思って、ね、なんだろうね、なんとかストーンって言われてもなっちゃう
それまあ原作から言ってそうだからな
まあでもさそれを言ったらさロード・オブ・ザ・リングも同じなんだけど、
まあそりゃそうだよね、うん、なんであのリング
ってそうそうそうなっちゃうんだけどさ
まあなんか圧倒的な力を持ったマクガフィンがあって、うん、それを軸に話が進むから、それを軸にいろんなキャラクターのその思いがあったりとかして、うん、それで人間描いていくっていうのがまあ王道だと思うけど、
まあ、そういう意味ではあれだよね、シビル・ウォーとかの方が面白かったな。
シビル・ウォーは良かった ね、
うん、
俺もそれだからどこにじゃあ差があるのって言われると、うん、ちゃんとその関係性とか描けてて、
うん、
でそれがあるからキャラクターに思い入れができて、
うん、
でこのキャラクターとこのキャラクターが戦うことによってその拳の一つ一つにさ、うん、重みが出てアクションにもちゃんと感情移入できるんじゃないかなと思うんだよね、
うん、
アクション映画といえどさ、
うん、
そのなんていうのキャラクターの感情を描かなかったらやっぱりただのね本当にしかも大体さ CG でさほとんどアクションしてるわけだからさ、
まあね、
ただのアニメなわけじゃん見てるものは、肉体と肉体がぶつかり合うもの見てるわけじゃないからさ、まあ、そこに感情乗らなかったら何を見てるんだって話になってくる、
ね、まあなっちゃうねなりがちだけど、でもそれは避けれてたんじゃないの
今回、
うん、
そうなのかな、うん、まあ、あの個人的な意見なん
で、ね、そう、ね、別にそうは俺はそうは思わなかったけれども、
なるほどね、
なんかこう なんか乗れないっていう、
うん、
あの面白いと思ってんだけどね。
なるほどね、
うん、
いやほらサノスもさ、うん、ジョシュ・ブローリンが演じてて、
あさそれ俺もちょっと
で、まあ、いや盟友がね演じてるんだけど、やっぱり、まあ、画面に映ってるものはさ CG で描かれたキャラクターなわけじゃん。モーションキャプチャーはそれはジョシュがやってると思うけど、
うん、俺もうどうぞ。
いやそれはね、結局アニメのキャラが悲しんだり怒ったりとかしてるのを見てて、で背景も全部さ CG で描かれてるものじゃん、うん、わけじゃない。なんかだから本当にただのアニメなわけだよね、
うん、
実写っぽく見える、
うん、
実写と一続きになってるアニメを見てるわけじゃない、
うん、
だからなんかこう感情があんまり動かないというかね、
うん、
っていうのはちょっとあったんだけど。あそうじゃなくて、
いやその石山君のことで言うと、うん、なんかそれは俺なんかある程度クリアはしてると思う、
そうなんだ、
あのクオリティであれば、
はいはい、
ただ俺が気になったのはあの鼻から上のジョシュ・ブローリンっぽさ。
だってそこまで消しちゃったらジョシュが意味ないじゃん。
だったらもう CG のキャラクターでいいんじゃないと思う。
鼻から、
そう、
いやそれはそれで難しいんじゃない。
そうなの、
うん、
そうかな。
まあ、デッドプール2でさ、
うん、
あのケーブルっていうさ、
ああ出るね、
うん、デッドプールの相棒でさ、うん、出るじゃない、うん、でケーブルってあの
最近あれ相棒なの、
相棒キャラ。
あ、まあ、そうなんだ。いや
ケーブルはケーブルで一つのストーリーがちゃんとあって、
うん、
サイクロップスの息子じゃないかな確か原作では。サイクロップスとあのほらなんだっけ、ファイナルディシジョンで炎になったあのフェニックス。そうですか。今回のやつだとあのサンサが、ゲームオブスローンズのサンサが演じてる、
うん、
キャラの息子のはず、ケーブルってね。で未来から来るんだよね、うん、確かね。
あそうなんだ。
そうそうそう、いやあの原作はそうなんだけど、いや今回そのデッドプール2でどういう登場の仕方するか俺は知らないけど、
うん、
でケーブル演じてるのもジョシュ・ブローリンなの、
うん、
同じマーベルでさ、まあ一応あのあっちは X メンチームじゃない。
まあね。
だからでも X メンのだから20世紀フォックスも、ディズニー傘下になるから今後はね一緒にやるのかもしれないけど。
そうだね、うん、もうでも
まあどうでもいいんだけどね、
うん、
この辺は
ね。あ要はあれ、人が多く出すぎてそれぞれ見せ場を作らなきゃいけなかった、
ちょっと忙しかったかもね
っていうのはあるかもしれないね、
うん、
もうでもさ、ここは面白かったじゃないの。
まあね、
あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの面々のさ、
うん、
シーンとか最高じゃないですか。
よかったですね、
うん、
え、いやよかったよ。いやグルートのあのティーンエイジャーぶりとかさ、
ティーンエイジャーぶりとあとなんだっけあいつあのガタイ
ダブルワー、あーだからバティスタでしょ、デトックスみたいな名前のドラックス、
あドラックス、うん、ドラックスのさあの空気になるとかっていうシーンやって
た、あーあったね、
一番笑えたじゃんそこ。嘘
笑ったかな。
え石山さんもうね全体的にもう最初から冷めたみたいに見てたんだ
よ。そんなことないですよ、
結構爆笑でした。
わざわざ映画館にさ見に行ってんだから、
こ爆笑は映画館でしないですけど心の中ですごい爆笑しましたよ。
そうだったね。
え嘘
あでもバティスタ好きですよ、
あのポップコーン
食べてたんだっけ、
ガモーラと
胃がイチャついてて、いつからそこにいたんだみたいな言われて、
そうそうそうそう、あそこすごい面白いじゃん。
だも覚えてないです。
風邪ひいてたんじゃないの。
風邪ひいてたかもしんない。
マジで、
いや WWE のファンとしては、うん、あのバティスタ、あの G アニマルバティスタが、
うん、
今引退して、
うん、
映画界でこういう風に活躍できたのすごい嬉しいですね。
あのねブレードランナー2049
出てたし ね、
ね、
うん、
た
し本当だね、売れるかも、あのザ・ロック並みに売れるといいんだけどなと思ってて、
ね、
結構演技もねなんかいい感じだし、ね、
いい、うん、でももうおじいちゃんだからね、
あロックがね、
うん、
バティスタも結構年だとは思うけど、でもアクション全然できるしね、確かに
結構年配なんじゃないのバティスタ、
まあ45歳とかじゃない、
あそんなもんまだ
多分ね、分かんないけど、
あ全然、あそうなんだ、
うん、いやなんかね今回キャラクター一つ一つ言ってもさ、
うん、
キャップがあんま目立たないね、
あキャプテンアメリカ、
うん、あのシールドがなくなったのがちょっと痛いね、
うん、
今回なんかあの新型のシールドみたいのがあったんだけどさ、 両手に装着して
る。 あれちょっと微妙だったね。
ちょっと良くないね、
うん、
やっぱあの
なんか
シールドあってこその
だな。シールド上げろって言われて渡せってブラックパンサーが言うじゃない、
うん、
であれでシャールドに新調したやつを出してくれれば
もうちょっとね、
そう、
もうちょっと盛り上がり方が欲しいよね。まあ、あとソーのさ、
うん、
あのムジョルニアもさ、まあ、壊されたじゃん、
うん、
バトルロイヤルで、
うん、
でなんか新しい作ったじゃん斧みたいなやつ、
うん、
あれもなんかあんまりね、
別に、
まあ、よかった
普通じゃん。だってもともとハンマーだよ。
だからいいんじゃんその微妙さが。
全然ハンマーじゃんあんなの
しかもちっちゃいやつね
でしかもティリオンが作ったんだぜあれ。
そこよティリオン・ラニスターがね。
そうティリオン・ラニスターが作ったんだぜ。
あれ役者さんの名前なんだったっけな、
うん、忘れちゃった。すごい好きなんだけど。
すごいね。しかもさあの小人症の人をさ巨大化させるっていうね。
そう
しかも
ゲームオブでかい
ゲームオブスローンズで散々ドワーフとワーフって言われて、
そうそう
本当にドワーフに役でやってる、ね、
そうい
いですよね。
いやよかったよ
ティリオン出てきたと思っちゃうもんね。
ガーディアンズのさ、うん、あの出るところは全部
よくて面白かった、
ね、あの監督なんだっけ、
ジェームズ・ガン。
ジェームズ・ガンが全部脚本が来たらしい。
らしいね。
うん、いやすごい良かったんだよ。
確かに、
うん。出るともう一気にガーディアンズっぽい感じになるっていうか。
そうだね。
あのなんかアイアンマンとのさ作戦も、
うん、
アイアンマンが考えるんじゃなくてさ
あれクイルが考えた。
そうクイルが考えたっていうのがまたいいじゃない。
あなるほど、ね。
ぽい演出っていう
か。確かに確かに。
うん、
あのドクターストレンジのさ、
うん、
あのワープのさ呪文みたいなやつをさ、うん、あれポータル的に使うのが意外といいよね、うん、
このアクションよかった
よね。いいよね。アイアンマンもさ、
うん、
ナノマシンになってさなんかすごい強化されちゃってさ、ただの今まで人間兵器みたいな感じだったのに、
うん、
もうすっかりなんかスーパーヒーローっていうか魔法使いみたいなさ、
うん、
兵器の強化ぶりがすごいなと思って。
そうだね、
なんか強くなってたアイアンマン。
あと俺あれがもう良かったな。いや結構いいとこやっぱありますよ。
いやありますよ
それ、うん、あるんだけどちょっとね、
ちょっとビジョンが弱くなりすぎてて、
うん、なんかね
ビジョンってさビブラニウムの体とさ、
うん、
ジャービスの頭脳があって、しかもマインドストーンで心もできてさ、
うん、
最強のキャラクターになったはずなのに、なんかもうただの恋する乙女みたいになってて、めっちゃ弱体化してたのもちょっと悲しい感じだったけど、
愛を知ってしまった
、愛を知ったら弱くなっちゃうんだね。
弱くなるんですよ
なんだそれ。あと俺バッキー結構好きなんだけど、ウィンターソルジャー、あれもなんか、
あバッキー出てきたじゃん。
出てきたけど、
うん、そんなに活躍してないよね。
そうね、あの仲間になると急にこう、うん、あんまり目立たなくなっちゃうパターンのやつ
あの普通の感じがいいんだけど、
普通の感じがね、ただの普通の銃器扱ってるっていうところもなかなかこういいんですけど、ああいう異星人に対してあんまちょっとね、うん、強くないかなっていう。
まあどうするこれ。
何が、まあ、こんなもんにしとく
いや俺も結構面白かったけど、西山さんはもっと楽しめなかったみたいだね。
いやそんなことないけど、
うん、
すごい絶賛されてる
割
にはなんかあんまりこう乗れなかったなと思っただけで。
そうだね、
まあいろいろ大人の事情あるんだろうけど、
うん、
俺は結構ホークアイとか好きだったんで、
あ
ちょっと出なかったのが寂しかったなっていう。あとアントマンもね。
そう
アントマンこの後ワスプがあるから、
あまああれで何かしらあるというのと、う、ね、あとあれだよラグナロクに出てさ、
うん、
バルキリー、
ああバルキリーね、
テストあれも結構いいキャラだったじゃない。
まあいろいろ事情があるんでしょう。
あれもなかったことになって
それ言ったらほらガーディアンズのさ、
うん、
ヨンドゥのさ、
うん、
あの杖をさ、あの口笛で吹くやつあるじゃん、
うん、
武器、
うんうん、
あれ引き継いだあのやつも出てこなかったし。
あ、そうだったっけ。
同じ船に乗ってるはずなのにどこ行っちゃったんだろうみたいな。まあまあその辺はいいんですよ、そんなこと言い始めたらきりないし。
そっか、
うん、まあマーベル的にはだよね。このあとあのキャプテンマーベルも控えてるし、
最後さあのキャプテンマーベルのマーク出てくる、
うん、出てきたね。
俺最初何だか分かんなくて、あの広間作に聞きました、あれ何って。
まあ MCU はねまだまだこう稼いでもらわなきゃいけないから
まあでもこんだけヒットしてさ、
まあそうだね、
うん、
インフィニティウォーだからこれあれ次の続編と同時にあの撮影進行してて、
うん、
来年続きが見れるわけでしょ、
ね、
まあ、今回全然中途半端なのね、あの途中で終わってる状況だから、まあ次その続きで、まあ2本セットでこれ1作なわけでし
まあどちらにしてもさ大量に死んじゃったんで、
まあね、
まあでも戻るからね、どう考えても。
まああのカンバーバッチがドクターストレンジが、うん、あのタイムストーンをサノスに渡したじゃない、
うんうん、
絶対守るって言ってたやつを簡単に渡しちゃって、
そうそうそう、
で彼はほら未来を見てこれしかないっていうセリフがあったでしょ。
なるほど。
だからまあ何かがあって渡してんだろうね、仕掛けがしてあるんだろうね。
あ
でそれによってまあみんな復活して何かをするんだろうね、
うん
うん、しかないでしょ。
でも今回のサノスのさ、
うん、
持ち上げられるっぷりから考えるともしかしたらサノス自体が戻すかもっていう、
そうだろうねきっとね、
話
ガモーラ欲しさに戻すとか
かも、そうそう、うん、ね、きっかけとしてはね、
まあまあありがありがち、いやまあ、うん、そういうことでしょうね。
そうかもしれませんね、
はいまあ来年の5月にはもう見れるらしいんでね、
はい、
まあ昔映画の続き見るっつったらもう何年も待たなきゃいけなかったのに、
いやいやこんだけの対策がさ
2年に2本見れるという、ね、いい
うん、
幸せ感、まあ、こういうのは映画館に行かないとね話にならないんで、
うん、
こんなの家で見た日にはもうたまんない
ですよ。そうだね、
うん、
でも俺あのこれを見るにあたって、
うん、
広政くんにね、
うん、まあ、お友達の映画の詳しい、昔、うん、うちの番組にもちょっと出てくれた
トランスフォーマー界で
出てくれた、ね、また出てほしいね。
まあほとんど見てるけど、
うん、
俺ブラックパンサーと
見てないんだ、
ドクターストレンジと、
うん、
マイティーソウルラグナロクは見てなかった、
ね、あ見てないんだ最近、ね、
見てなかったんだけどラグナロクだけは見といた方がいいって言われて、
うん、見たんだ。
見たっていうのはラグナロク、
ああその後から始まるからね、
直結だからね、
確かにね、
うん、まあ、ドクターストレンジも見たかったけどね、ブラックパンサーも、
まあ、でも分かったでしょ大体、
分かってるっていうか分かってないけど、
いや今回見たら大体分かったでしょ、
まあ大体分かったけどなんかあの技をもうちょっと見たいなと思いましたね、
ドクターストレンジのね。
そうそうそう、
あそれだったら見たらいいですね、うん、映画も。
ブラックパンサー逆に全然見たくならないんだけど、
ブラックパンサー別に見なくていいですよまあしかも今物理的に見る方法がないから、
ね、そうそうそう、ドクターストレンジは見れるんだけど
DVD がまだ出てませんからね。
ブラックパンサー7月2日だったかな、
うん、まあ、 見たければ見ればいいし、
まあ一応見ますよここまで来たら。
そうだね。
でもマイティーソンの俺ワンツーもまともに見てないんだよ、
ね、ああダークワールドと、
そうそう、
普通のやつと、
普通のやつと。
あ結構俺マイティーソーは好きだし、
うん、あそう、
しかもあのマイティーソーの彼女がナタリー・ポートマン、
ナタリー・ポートマンだよね。
でナタリー・ポートマン結構好きなんで、
ああ
の
もう可愛いよね、
見たいっすね。
そんなに俺ナタリー・ポートマン好きじゃないんだよ、
ね、そうなんだ、うん、この間のあのアナイアレーションっていうさ、
うん、
あのエクスマキナのアレックス・ガーランド、
うんうん、ネットフリックスのやつ？
ネットフリックスで、いや劇場で公開するはずだったんだけど、うん、つまんなすぎて、
うん、
ネットフリックス限定になったのよ。
あそうなの。
アナイアレーションって映画はね、
あ、
まあ、見たら超絶つまんないんで、うん、ナタリー・ポートマンだけがあの唯一見どころです。
ああそうですか。
年取っても相変わらず綺麗だし、
まあね、
なんか少女のような、
まあ可愛いんだけどなんかそんなに、うん、タイプの問題です、
タイプの問題ですねはい
はい。
で24分も使っちゃったよ。
えまだ話すことあんの？
え
逆に
逆にないの
いや何話そうかね。俺はなんだろうな。
いや、
まあ、ゲームの話ちょっとするぐらいかな。
いやしてよじゃん。
え
また雑談になっちゃうとなんだから、もうちょっとなんかやらない、ちゃんと。
いいよ、
ジョージ・クルニー特集やろうよ。
あジョージ・クルニー特集はまだやらない。
あそうなの。
うん、
何か必要なの君にとって。
必要、
準備が準備しなくてもできるようにそういうのやろうよって言ってたじゃんちゃんとしたいんだ。
ええ、40分にチョークしてるとこで、ね、まあ、ちょっ
と何語何語今今何語喋ったの。
ちょっと石山さんがだんだん鼻声になってきてるのが気になっちゃって、
ね、あそう、
うん、
普通ですよじゃあトム・クルーズ特集やろうよ。
トム・クルーズ特集いいよ。
なんかやろうよそういうの。
ちょっと待って、
やりたい気持ち
なのよ。この中途半端な感じでやんの。
まだいけます。
いやいや、やめようよ。
やめ
よ。だったらトム・クルーズ職種はじゃあ、まだ次できんの、そもそも。
何が？
風邪ひいてますけど。
全然今風邪感ないから俺にとっては
いや、
だってこれまた雑談にしちゃうともう3回連続ぐらい雑談になっちゃうんだよ。
でももう15、6分と20分ぐらい撮ってますよ。24分か。
じゃあさ分かった、マーベルシネマティックユニバースの話もうちょっと広げようよ。今までのやつとかの話。
分かった。
それだったらちょうどいいじゃん。
いいよ、そうだ
よ。救うなラジオ 自分のラジオ救うな。
救うって何？救うって言わないで自分のことでしょ。
危機的状況から救うな。
うまくないし全然うまくないし、
ね、
腹立つだけだし、なんか
いやーひいきびいき終わっちゃうしな。
マーベルシネマティックユニバースの話ね、
うん、俺意外とさ今回のインフィニティウォーが19作目なんだって、
う
ん、これ振り返ったらね全部見
た。それはアイアンマンから振り返ると
アイアンマンから2008年なんだ。たった10年で19作も作ってんだね、うん、すごすげえ資本力、
すごいし、
うん、
このさ全部金かかる
し
映画じゃない。それをさこのフェーズ1フェーズ2フェーズ3に分けて、
うん、ちゃんと考えてね、
ねやってくれっていうのは
ケビン・ファイリさんの手腕かな。
あでもさ、
うん、
アイアンマンの後にインクレディブル・ハルクなんだ
これ。同時あのアイアンマンとインクレディブル・ハルクって同じ2008年公開になってるけど、
うんうん、
俺のあの感覚で言うと、
うん、
インクレディブル・ハルクの方が多分先だったって気がする。
そうだった日本公開ってこと、
うん、今ここのウィキペディアで載ってる、
まあ、向こうはもしかしたら違ったかもね、
うん、
そしてインクレディブル・ハルク以外は結構全部大ヒットしますね。
そうだね。しかもこのほらインクレディブル・ハルクってさ
あの
違うからね、エドワード・ノートンがやってるからね。
そうそうそうそう、
今やってるのって
結構面白かったけどね。
俺もね、うん、面白かった印象はある。
そう覚えてないけどあんまり、
うん、あれが出てくるんだよね、大佐が、
うん、
名前忘れちゃった。
大佐、
うん、あの X メンの崩壊も出てくる、あの
あそうなんだ、
悪役の方の大佐が出てくる。名前忘れちゃった。
あ俺これもそうだった、インクレディブハルクもそうだったんだと思って。
1億の MCU にまあ入れられるよね、うん、だってじゃないとハルクって単品作品ないから。
いやその前にもう一本あるじゃん。
あれか、
あのアンリーかな、
アンリーのやつあったね、うん、あれってハルク誰がやってんだっけ。
あれは
あれ完全に無視されてるよね。
無視されてる。
2003年だ、アンリーのやつ。なんでアンリーがこれやってるんだっ
け。エリック・バナだ。
エリック・バナ、
うん、
あでも制作組織ケビン・ファイグだやっぱり。
これ誰だっけ。
この人はだから今の MCU の全部のプロデューサーやってる人。
うーん、いけいけだ、
いけいけ。ジェニファー・コネリーとか出てたんだね。音楽ダニエル・フマンだし。そうなんだ。このハルクはどこ行っちゃったんだろうね。
俺エリック・バナマもそんな嫌いな印象ないけどね。
俺多分見てないや。
俺見てる。俺ジェニファー・コネリー出てんだよな。
いいね、
うん、
ジェニファー・コネリーいいよね。
ニック・ノルティも出てる。
ニック・ノルティ出てるって別にあの
ニック・ノルティ出てる。ニック・ノルティ
喜ぶとこじゃないから。
ほら80年代映画ファンには。
まあね、このMCU の中ってさ、
何が
そんなに外れてるやつって今までないよね。大体面白いもんね。
でもね俺正直アイアンマンシリーズってそんなに
面白い
と思ってない、
ね、俺もそうなんだね。
2も3も
ていうかね、うん、あの主人公のトニー・スタックってなんだっけ名前、あの人やってる人なんとかジュニア、
ハリコニックジュニアじゃない。
ちげえよおめえ。そこだけはちげえだろ。ロバート・ダウニー・ジュニア。
ロバート・ダウニー・ジュニアね。
が演じてるアイアンマンそのものじゃない、トニー・スタークそのものがあんま好きじゃなくて、
うん、
ロバート・ダウニー・ジュニアのさ、あの、まあ、全然関係ない話になっちゃうな。
何？
あの、いや普通の役が結構。
じゃあ僕のね、なんだっけ、
あ、ワンダーボーイだ。
じゃあ、あの、
ペッパー。
チャップリン。
チャップリンね。
チャップリン
の。チャーリーね。
チャーリーだ。
やってたよね。
チャーリーとかさ、結構演技派だったよね。
そうなんだよね。
あの頃の俺イメージがやっぱ強くて、90年代とか80年代のイメージが。
今の人そうでもないだろうね。
全然違うんじゃない？
普通にアメコミの人だと思ってた。あの、一回薬でダメだったんだけど。
そうそうそう。
で、干されて。
干されたんだけど。
チャーリーで復活したんじゃないの？そういうわけじゃないの？
チャーリーで復活だったっけ。
違うんだ。トロピックサンダーもね。
でトロピックサンダーとか最高じゃないですか。
最高だよね、
うん、あのセルフオマージュに近くてさ。
そうだね、
演技しすぎちゃった。
そうだね、
なんか肌も黒くしちゃった
黒人に役
立つ黒人なんです。すげえ面白いね。
確かに 俺ね、キャップが好きなんですよ、どっちかっていうと。
あ、そう、うん、何が好きかな、俺。
あの盾使ったアクションがやっぱ好きなんだな。
な
んかいろいろアイディアがあって面白いじゃん。
でもキャップも俺は好きな方だね。
で、あのウィンターソルジャーが結構好きなんで、
うん、
バッキーとキャップのアクションが結構かっこよかったから。でマイティーソーも結構好きよ。ダークワールドなんて結構ダサくだダサくだって言われてるけど。
あ、面白い？
うん、あのだからエーテルって呼ばれる、
うん、
あれは何ストーンだったっけ、リアリティストーンかな、
うん、
赤いやつがこのダークワールドで初めて出てくるんだけど、
うん、
その表現とかね結構面白くて俺は結構好きなんだけどね。
そうなん
だ、うん、まあガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは
俺最初ね一作目全然響かなかったんですけど。
あ、そうなんだ。
2作目見ては1作目もまた見直したら
面白かった、
すごい好きになっちゃって、うん、あとはね俺アントマンかな。
アントマン面白いね。
アントマン好き。
あれ誰が見ても面白いな、
うん、
アントマン演じてたさ、
うん、
名前なんだっけ、あ、ボールラッド、
うん、ボールラッド
がさ、
ね、うん、
あれ組じゃんほらあのコメディ集団なんだっけ、
お笑い集じゃなくてなんだっけ
あれよ、違う、エドガー・ライトじゃなくて
あの
あ
ー
じゃあジャグジーじゃなくてあー、ジャトアパトー組だ、
あ
ー、アパトーギャングのうちの一人なんですよ、
うん、
で、なんだっけ
そう、ね、実はあんまり見たことないんだよねこっちのシリーズで。
アパトー絡みの映画、うん、一時期すごいハマってて、
うん、
俺
も何本か見てるよ。
中でもあれがさ、ほらあれだのなんだのさっきから言ってますけど、あ、この無計画の命中男っていう、
あ、ノックトアップね。
ノックトアップ、
ノックトアップ見た。
でセスローゲン絡みの映画すごい好きな時期があって、今も好きですけど、で一時期すごい見てて、
うん、
でそこにまあよく出てたのがポール・ラッドなんですよ、ね、
うんうん、
で割とこう、
え、ノックトアップにも出てた？
出てる。
あ、そう、
あ、ノックトアップにどこに出てたかな、確かね、医者の役かな。で、ノックトアップとね、ほぼ同時に、日本では公開されてた、寝取られ男のラブバカンスっていう映画があって、
それハワイのやつ、ね、
そう、これにも出てるんですけど。
見たよ、それは。
ライフセーバーの役かな、
うん、
まあ、とにかく少し出てるんだけど、結構印象に残ってる役が多くて、ポール・ラッドは。それがほら、まあ、アメコミ映画となれば超一流の舞台なわけじゃないですか。そこで活躍してくれてるのがすごい嬉しいなと思ってた、
うん、なるほど、
ところがもうそんな思いもこう関係どこ吹く風って感じで一気にスターダムにのし上がりまして、まあ嬉しい限りですよね何目線なんだっていう。
なるほど、
うん、でもなんかアントマンってさ、ポール・ラッドのそういうコメディ的な、
うん、
そのなんて言うんだろうな、コメディ的なその顔の部分って結構出てたっけ、
う
ん、割と真面目に演技してるんだけど、
そうだ、ね、
滑稽だっていう感じだったもんね。彼本人のなんかコメディリリーフ的なコメディセンスのあるこう表情で見せたりとかってあんまりなかったよね。
でもなんか面白いって感じ、
ね、なんか面白いって感じだった、
うん、
ワスプも楽しみだなと思ってて。
あれもね、予告すごい面白そう
な、面白そうだよね、うん、あれほら小さくなるだけじゃなくて、うん、大きく、まあ、元の大きさに戻したり、ちっちゃいものを大きくしたりとかするアクションがすごい面白そうだよね。
シビル王でもさ、ちょっと出たけどさらに、
はいはいはい、
パワーアップしてそうだよね。
そうだよね、
うん、
面白そう、すごい映画との相性がすごい良さそう。
そうね、
え、アントマン&ワスプも今年なんだもんね。
今年なの？
違うか、アメリカの公開が今年のだけか。
今年かも。
楽しみですな。
いや、すごい楽しみですよ。
スタンリーってさ、何歳なんだろうねあれ亡くなっちゃうと結構寂しいね出てこなくなっちゃうわけでしょ。
毎回、今回何だったかな。
今回はインフィニティウォーでは、
うん、
子供たちがスクールバスだ、あれだ、だからピーター・パーカーが、
うん、
スパイダーマンのピーター・パーカーが乗ってるスクールバスの運転手さん。
あ、そっか、
うん、
でもまとめて撮ってんでしょ、いつも。
スタンリーのカットだけ、うん、そんな先のやつまで撮れるのかな。
でも
そうしてるって。
そうなんだ。
書いてって。
スタンリー、そんなにちょいちょいちょいちょい、ハリウッドのスタジオ来てもらうのも大変だからって感じ。
でも、スタンリー最近なんかセクハラで訴えられ
て。そうなの。あの、ミートゥー絡みってこと、
うん、
ワインスタイン的な感じでってこと、
やんじゃないの、
看護師セクハラぐらいするでしょ、あの人だったら。
我慢してあげてくださいよ。ていうか、でもまだ、もう何歳、90歳ぐらいじゃないの、
90歳ぐらいだもんね。
うん。
神様みたいな人だからね。手島が手塚治虫みたいな人だもんね。
そうですよ。
現存してるうちにね、めでてあげてほしいよね。パクさんみたいにいつ言っちゃうか分かんないんだからね。
まあまあそうですね。石山さん、
何でしょう、
どうします、
え、 MCU の話もう終わり？
まだする？
じゃあダークユニバースの話する？
ダークユニバース見てないでしょ、だって。
いや、あたマミー見たでしょ。
俺は見たけどさ、
その後続くのかな。
続かないんじゃないの。
本国でも外してんのかね。
外してるでしょ。
何
だ、だってすげえつまんないもん
だろうね。方々で言われてるから、
ね、うん、すごいよ。
よくトム・クルーズ主演にしてそこまでつまんない映画撮れる。
そうそうそうそう。だからもうあれは何じゃないの。
トム・クルーズユニバースとか作ればいいのに。
だってもうユニバースじゃん。
彼自身が、
ね、常にユニバースじゃん。
確かに、
うん、ミッション・インポッシブルとかすげえ楽しみだよ。
あ、フォールアウト。
フォールアウト、そうそう、タイトルもいいじゃないですか。
タイトルもいいね、
うん、
フォールアウトってどういう意味なの。核戦争の話なの。
そうじゃない。え、フォールアウトってちゃんと意味調べたことない。でも そう言われれば、
なんか昔一回調べたことある気がするんだけど、ああ、まあ、核に関係、放射能に関係する言葉みたいな気がする。だから今回そういうのあるんじゃない。あとモンスターバース、
何これ、それ、
なんかキングコングがあったじゃん。でそれの流れで今度ゴジラと絡んで、うん、そういう巨大なモンスターのユニバースを作るらしいけど、まあダメそうですね、それもね。
もう、いや、このね、MCU は特別ですよ。
やっぱりさ、うん、ただ単に大きな映画作って、それを同じ世界観で共有するっていうだけじゃダメなんだな。
うん、
やっぱり緻密に計算された、その、なんかこう、ちゃんと先まで見据えて、
うん、
こことここ関係させてみたいなのをちゃんとやっぱ上手にやってるからここまで売れてんだろうね。一本一本もちゃんと売れるってことがやっぱ大事だもんね。
うん、いや、そうよ。ここまで積み上げてさ、まあ失敗してるのは 1,2 本しかないから。
そうだね。
いや、すごいよね。あ、ちなみにフォールアウトの意味は、
はい、
もうこれ直訳に等しいけど、外へ落ちる、仲違いする、喧嘩する、あと放射性落下物、後輩、死の灰、まあ、だから
あのゲームのフォールアウトはそこから取ってる
ね。うん、そうだろうね。
仲違いって意味なのか、今回のじゃあミッションインポッシブルは。ありえそうだね。
どうだろうね。
仲間っていたっけ。まあいるか、あのチームがね。
はい。ファークライシリーズでもちょっと若干。
ファークライ？なんでファークライ出てきたの？
若干。はい。なるほど。
どうすか、
やめましょうか。
何を
このラジオやめましょうか。
このラジオ終了。終了のお知らせ。
はい。
意外と話がつながんなかった。
うん。
MCU ほどつながんなかった。
だって、すごい真剣に見てない。
確かにね。
うん。
でもなんかまた、劇場でかかるとどうしても見ちゃうんだよな。
うん、いや、俺も、なんでこのシリーズ見るかっていうと、やっぱり乗っからないと人生がつまんないなと思ってるわけです
。すごいこと考えちゃったね。俺単純に連載漫画の続きを1話読み逃すとこの後が辛いからみたいな感じで読んでる。
意味に言ってる感じ。いや、俺ちょっと違う。
そうなんだ。
あの、この映画好きとしてはさ、
乗れるべき祭りには乗っとかないと、
乗っときたいっていうさ、ジュラシックパークとかさ、
はいはいはい、
スターウォーズも、
はいはい、
まさにそう。だから一応乗っときたいんだよね。で、楽しみたいじゃん。
なるほどね。そこで文句言いたくないと。
そう、
面白くなかったとしても。
そうそうそうそう、
分かる分かる。ジュラシックワールドも見に行ってんだ。
行ったよ。
また今年あるもんね。
ある、あるあれも見るよ。
見るんだ。
ジュラシックワールドは俺は面白くなかったけれども、う
ん、って言ってたもんね。
うん、でも見ますよ。
見るんだ。
クリス・プラットもなんだかんだやっと好きになってきたし、
うん、そうだね。 なるほど、
うん、
クリス・プラットとクリス・パインがいつもどっちか分かんなくなっちゃう。
クリス・パインって誰だっけ。
クリス・パインは多分スターあなんだっけあっちのスター・ウォーズじゃない方のスター・トレックの主人公の人。
新しい方の。
そうそうそう。
ああ
多分でさ、ソーとさ、キャップもさ、うん、クリス・ヘムズワースとさ、
うん、
クリス・エヴァンスでしょ。
あ、そうだね。
クリス多すぎ。
ややこしいよね。
ややこしい。
ソーとキャップちょっと混同するよね。
最近ヒゲもね、
うん、
髪の毛も短くなってね、俺の真似かなって言われてましたけど、う
ん、だ単発になっちゃったし。
そうなんだよ。やめていただきたい。
はい、
はい、もう石神さん早く終わりなさいっていう。
だって
早く終わりなさいっていう。
だってあんまり、だってあんまり掘り下げられないんだもん。
そうだね、
うん、
だからこそやめないっていう、
あ、
この遊び
を。 その感じはわかるよ。
まあ終わりますか。
終わりましょう。
はい、
はい、
本当にいいの終わって。
いいの。だってもう、え、ちょっと時間見てみ。
時間もまあいい時間なんですけど、
45分とか15分ぐらい。
42分ぐらいなんです
けど。でしょ。
うん、
いいんじゃないですか。
どうですか。また後悔しないから
。しますが、
はい、はい、じゃあここまでお送りしたのは石山と
石山でした。
はい、おやすみ。